パワーポイントの資料で、ページに沿ってご紹介をしたいと思います。表紙開けていただく、次の2ページ目ご覧いただきたい。でなお今回からですね、従来別途リリースというものもご提供させていただきましたけど、もうこの決算サマリーという形で一本化しましてですね、むしろ我々が決算とか見通しとか、むしろ会社のメッセージがより明確に伝わるようにした方がいいかなという形で、簡単でございますけどサマリーというのを形に変えて示すようにさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。上段部分がまず第一四半期の決算 のサマリーでございます。売上高については、インフレに伴う値上げですとか、インドで SUV 投入によるミックス改善効果、それからおかげさまで半導体不足の影響はだいぶ緩和されてきたということで、グローバルな形でも販売台数増、それから為替がですね、当初の見込みよりも、円安に触れたというあたりで増加してございます。これに伴いまして営業利益につきましても同様にの効果が現れまして、固定費の増加とか減価償却費の増加がどうしても成長戦略の実施のためにかさむんですけども、これを吸収する形で結果的に増益ということになりました。4輪、2輪、マリン等の台数でございますけども、ここにありますように4輪で増収増益、2輪は若干減益になりましたけども、利益率 7.5% 確保ということで、構造改革は着実に進んでいるということで、ございます。それからマリンはですね、ちょっとここに来て欧米のところの船外機需要のところが一時よりは、やや減速感が出てきております。これ後ほどもご紹介しますけども、減収ということになっておりますが、水準としてはそんなに低くはなっていないということでございます。それから後半下のところが通期予想でございます。今回、情報修正をさせていただいております。売上高については為替の見直しですとか、台数をアップデートしまして、初の5兆円台、5兆円を見込んでおります。それから営業利益につきましても為替がプラス380億円、台数減が80億円のマイナスということを、これを加味して、プラスマイナス300億円の増加ということで、前期を上回る、増益ということを見込ませていただいております。これから先の話として、円高気味になってきているとか、円高への転換とか、欧米の景気減速感、金融動向、それが新興国に与える影響、それから原材料価格ちょっと一時よりは落ち着いてますけども、これが再燃しないかどうか、世界中あらゆるリスクはありますけども、我々としてはそのリスクをしっかり飲み込みながらですね、1月の成長戦略でお勧めしました研究開発ですとか設備投資、やるべきことをしっかりと実現して競争力向上に取り組んでいきたいというのがサマリーでございます。それでは4ページ目ご覧いただきたいと思います。この数字のご報告でございます。第一四半期決算の総括です。売上高は1兆飛んで2089億円ということで1455億円の増加、営業利益につきましては998億円ということで253億円の増加でございます。経常利益も182億円増加、四半期純利益88億円増加ということでございます。売上高も3期連続増収ということで補足の書いてございますが、我が社的には過去過最高ということになっております。営業利益も過去2位ということで補足のところに書かさせていただいておりますが、こういう結果になっております。4輪車2輪車の世界販売につきましては、一番下のところに書いてございますように、インドあるいは欧州等々で増加して可用な台数になっております。これを営業利益をですね、四半期ごとに見たのが5ページ目でございます。 おかげさまで半導体不足に対する調達力とか対応力が強まってきましたので、台数が増えてきたということで、毎期 の第一四半期のところを少し横に見ていただきますと、第一四半期としましてもこの1兆飛んで2089億というのは過去最高というのはご理解いただけるかと思います。営業利益も第四半期としては過去2位ということの高水準ということで、業績としてはまあまあいい感じの業績が出ております。次が6ページ目でございます。売上高を事業別、所在地別に分けた数字でございます。インド、欧州、日本等でやっぱり売上高が増加いたしまして、増収になってございます。なお表の外のところにですね、為替影響出てますが、プラスの120億円、それから台数、販売台数の増加のところで見ましても634億円の増収要因ということになってございます。はい、それから7ページ目が営業利益の増減要因を分解したものでございます。左側2つは為替影響とか原材料価格変動ということで、外的要因で、のものでございますが、やっぱり為替影響のところが大きくて、プラスの109億円、でございます。それから外部要因を除くのところが、右側にずっとつながっていく、我々の実力値というふうにご覧いただきたいと思いますけれども、台数売上構成変化でトータル271億円の増加、それを内訳で示すと台数増で179億円プラス、ミックスの変化で92億円ということで増益要因になってございます。右の方で赤い部分固定費の増ありますけども、中の3のところにちょっとちっちゃくて恐縮で書いてございますけども、労務費、の増加ということで、賃上げ、ということを通じてですね、人への投資を拡大しているということ等がこの中に出てきております。はい、8ページ目ご覧いただきたいと思います。為替レートをですね、影響額を営業利益に立てるものを見たものでございますが、トータルで109億円ですが、ユーロで55億円プラス、メキシコペソで38億円プラス、米ドルで12億円プラスということになっております。それから今回からいろいろこれまでお問い合わせも多かったものですから、官能度、いわゆる為替の官能度ということをですね、その影響額の左側に追記をさせていただいております。ちなみにやはりインドでのボリュームが大きいものですから、例えばインドルピー、幅は増減幅小っちゃくても台数が多いものですから、大きく出るというのは、我々のビジネスの特徴だというのはご理解いただけるかと思います。9ページ目が、設備投資等でございます。設備投資は605億円ということで、去年138億円減った形になってございます。これは前年の同期で例のインドのカルコダ新工場の土地取得320億円、これがあったことの反動でよるものでございますので、そういうふうにご理解いただければと思います。減価償却費もインドでの新モデルの生産開始等ございまして41億円増加、それから研究開発費は415億円ということで、若干減少しており、前年比べると減少しておりますけれども、一応基礎計画通り順調に進捗は進んでおりますので、我々としてはしっかりと成果を出していきたいというふうに思っております。10ページ目ご覧いただきたいと思います。キャッシュフローの推移でございます。営業キャッシュフロー、一番右のところを見ていただきたいと思いますけど、営業キャッシュフローが86億円の増加にとどまっておりますが、これは仕入れ部品の価格アップ分をですね、この第一四半期に支払った、その前の四半期で、処理もできればよかったんですけど、やや傷れを起こして一過性の要因ということでこうにとどまっております。投資キャッシュフローを合計したフリーキャッシュフローでいくと270億円の減少となっておりますが、いずれにしても成長戦略の実現に向けて、 積極的に設備投資をやっていくということで、資金の有効活用は引き続きやっていきたいというふうに思っておりますし、キャッシュ残高も、ここに書いてある通りの残高をキープしておるところでございます。11ページ目が事業別の業績でございます。アップダウンも書いてございますけど、4輪もは増収増益、2輪は売上高は前年並みで営業利益は若干減益ということになってございます。マリン事業につきましても減収で、営業利益はだいたい去年と同じぐらいということで、ございます。それから12ページ目が、所在地別の業績でございます。日本、欧州、アジアで増収増益ということになりました。アジアのところが、若干減っておりますけども、すいません、アジアのところで特徴的なパキスタンがやっぱり輸入規制をしているという話がございますけども、逆にインドがしっかり新車投入効果を出しておりますので、208億円の増益ということになってございます。そのマルチ続きでございますが、13ページ目にありますように、円換算額で見てもですね、売上高908億円の増、営業利益で163億円の増ということで、増収増益ということになっております。14ページ目が台数の実績の報告でございます。ここに書いた通りでございまして、今申し上げましたインドはプラスでございますけど、アジアの中でちょっと心配なのがパキスタンということでございます。16ページ目が日本でございまして、おかげさまで半導体不足の影響がだいぶ緩和されてきたということで、生産が増加することに伴って販売台数も増加してきております。8月以降の生産につきましても半導体不足の状況が解消される見込みとなっておりますので、しっかりと供給を急ぎたいというふうに思っております。それから下半分の書いてございますように、今期より、仕様変更に合わせて仕様装備の充実のコストアップ分に加えまして、やはり原材料価格、エネルギー価格分の高騰分はですね、反映した価格、改定ということを実施させていただいておりまして、おりますことをご報告させていただきたいと思います。続きまして16ページ目はインドでございます。インドの販売はこの写真も載ってございます。新型 SUV の投入もありまして、前年同期に比べて 11% 増加ということになってございます。その SUV のシェアも 21.0% ということで、商品投入は効果が現れているということが順調に推移しております。それから17ページ目でございますが、カーボンニュートラルインドのところでございますが、CNG あるいはハイブリッドなどを含めた多様な道筋でアプローチをしております。例えば CNG でいきますと、左下に乗ってますようなマーケットシェアも拡大を 79% しておりますが、他方でWeb EV につきましても予定通り24年度中には投入をしたいというふうに思っておるところでございます。こういう合わせ技でしっかりとカーボンニュートラル実現に向けて、いきたいというふうに思っております。18ページ目が、アジアと欧州でございます。アジアは先ほど申しましたようにパキスタンがちょっとやっぱりそういう輸入規制の影響が出ておりますので、全体も減っているということでございますが、逆に欧州は、輸送の状況がだいぶ良くなってきましたので、供給不足は解消されて販売台数も戻ってきたということでございます。19ページ目はその他地域ということでございまして、アフリカ、太陽州、中南米ということで、若干ちょっと下降性ありますけども、一時的なものも含めて、こういう数字になってございます。二輪のところは20ページ目でございまして、生産販売ともに増加して、おります。それからマリンでございます。21ページ目でございますが、これは中小型の船外機の販売、やっぱりちょっと減速感見られますけども、大型船外機のところは堅調に推移しておりまして、営業利益的には前年並みということでございますし、この棒グラフ見ていただいても高い水準はキープできているかなというふうに思っております。22ページ目、これ以降が通期業績予想の話でございます。 今申し上げた第一四半期の実績、それから経営環境の変化を踏まえまして、為替が円安方向にを見直したとか台数を見直したということで、結果としましては売上高は5兆円、初めての5兆円に乗りますけれども5兆円、それから営業利益は3600億円、それぞれ情報修正をさせていただいております。そういうことでですね、営業利益につきましては300億円の上乗せをさせていただいております。その営業利益のところですが、23ページ目にありますように、営業利益の増減要因のところで見ますと、やはり大きいのは台数と売上構成変化の1035億円ということで、固定費は成長戦略を実施する必要なところでございますけど、これをしっかりカバーできるように、台数とか売上構成変化で、カバーしていくということをやるとか、あるいは前回予想との比較で言いますと24ページ目にありますようなところでございますが、為替がやはり380億円のプラスというところが効いているかと思います。いずれにしましても業績予想のところは臨機応変に見直しをしていきたいと思ってますが、今回はこういうことにさせていただきたいと思います。25ページ目が為替のところでございます。これも基礎からの円安進行が増えますので、ドルでいきますと130円を134円に見直すとか、ことをこの中で謳っております。この通りでございます。なお右側にありますように設備投資、減価償却費、研究開発費は据え置きというふうにさせていただいております。台数の方は26ページ目でございます。四輪の生産台数の情報修正、販売台数は先ほど申しましたが、ちょっとパキスタン等を含めてアジアで減少した国もございますので、若干下方修正ということをさせていただいておりますが、インド四輪のところはここに書いてございますように、需要が非常に堅調でございます。市場成長率5から7%、これを上回るぐらいでシェアの挽回をしていくということに変わりはございませんので、ご報告しておきたいと思います。27ページ目は二輪のところでございまして、若干の下方修正をさせていただいております。特に中南米とか中国で、少し景気減速感が出てきているとあたりを実態に合わせて見直しをさせていただいております。最後28ページ目でございますが、株主還元のところで自己株取得を、させていただくということを5月に発表させていただきましたけど、その状況でございます。一応株式の取得期間は9月30日までということで、600万株、200億円を上限としながら、進めておりますが、株式数でいきますと 16.9%、取得額でいきますと 25.4% ということで、順調なストロークを切っておりますので、期日までに上限額までいけるようにですね、取得できるように頑張っていきたいと思います。以上、私の説明を以上でございます。ありがとうございました。